皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は教会史の4回目ですね。大迫害時代の後半いきたいと思います。前回は大迫害時代に教会がどのように発展していったか、組織が出来上がった、あるいは教理が完成した、あるいは聖典が確立していったという、いい面をお話ししましたけれども、そういう教会に活力を、そのような活力を生み出させた、そういうことをする力を与えたのは、教会に対する迫害だったということなんですけれども、その迫害がどのようなものであったかということを今日学びたいと思います。迫害そのものは使徒行伝の初期からございましてですね、ヨハネの兄弟ヤコブは早々と殺されておりますが、なんでキリスト者はこんなに殺されるんだろうかっていうような気がしますね。世界に迫害の歴史ってのは多いんですけれども、クリスチャンほど迫害されてきた宗教者はいないんじゃないですかね。仏教徒が迫害されたってのは、あんまり聞かないんですけれども、クリスチャンの迫害の歴史は古いんです。で、迫害されて、迫害されて、良くなっていったわけではいいんですけれどもね、大変だったと思いますね。その辺の実情を今日学びましょう。迫害の原因なんですけれども、読む本によって違うんで私も苦労するんですがね、なんといってもやはり皇帝礼拝を拒否したということだと思います。ローマの皇帝は、大なり小なり強なり弱なり自分を礼拝することを強要したんですね。で、像を作りまして、ですからあの皇帝像というのは今でも残ってるんですね。社会の本なんか出てますでしょ。あれは礼拝させるために作らせたものであるというふうに考えていいと思うんです。ですがクリスチャンはその皇帝を礼拝することを拒否いたしました。その当時の他の宗教というのは、いろいろあったんです。ものすごいいっぱいあったんですけれども、大体誰でもですね、これだけ信じるということはなかったんですね。こう併用してたんです。今の日本人とよく似てます。ああいう時にはこの神様、ああいう時にはこの神様で、いくつも持ってりゃいいだろうということでですね、例えば車のお守りなんかでも、いくつもいっぱいついてる人いますけどね、神様喧嘩するんじゃないかと思うことありますが、皇帝礼拝に関しても同じでありまして、人々は喜んでというかね、やってたわけですね。で、クリスチャンはそれを拒否したということで、無神論者と思われていたんです。というのは、クリスチャンは礼拝する対象を持っておりませんでしたでしょ。普通の人だったら像を拝んだり建物を拝んだり人を拝んだりするんですが、クリスチャンは何にも見ないであるわけですよね。で、それで人々はすごくしがりまして、こいつらは無神論なんだと、神を信じない人間なんだというふうに誤解されてたわけですね。それでクリスチャンは、特に民衆からはこう毛嫌いされていたと言いますかね。ですから何かあるたんびにこうクリスチャンが、やり玉に挙げられるというようなことがあったそうです。また他にもいろんな理由考えられるんですが、面白いのは国家を凌駕する組織があったからだというようなことを言ってる人もおりました。つまり教会の中には対異端ですね、あるいは対、敵、また教会そのものの発展のために、きちっとした組織があったわけです。聖職制度というものもできておりましたし、また教会の中にも役割分担というのはきっちりできておりまして、で、これに対して国家は脅威を感じていたんじゃないかというふうな考え方もできております。しかしクリスチャンの人口は非常に少なかったんですよね。313年に国教化された時でも、ローマ帝国全体の1割に満たなかったんじゃないかと言われております。パウロが話した頃にはまだまだ何百人か、多くて何千人か、そんなもんですね。そんなに多くなかったんです。ですけれども、少しずつ人がどんどん増えていってですね、で、国家を凌駕するほどの組織力というものを持っていたので恐れたんじゃないかと言われております。他の理由といたしまして、例えば、クリスチャンは聖餐式をしてましたですけれども、あの聖餐式は人肉試食じゃないかというふうに思われてたっていうんですよね。知らない人が聞いたらそうでしょ。キリストの肉体をいただくんだというようなことを言っておりますから、 あこいつらは、人の肉を食ってんじゃないかとかですね、あるいはクリスチャン同士の接吻というのがあるんですが、そういうことでそれがなぜか近親相関をしているというふうに思われたというんですが、ちょっと異常なような気もしますけれども、まあ、とにかく帝国がですねだいぶこう勢力を衰えてきた頃なので、勢力を衰えてくると弱いやついじめたがるんですよね、人間って大体そうなんですが、まあそれでクリスチャンがいじめられたんじゃないかというような気もします。でしかしその迫害に対して教会強くなったわけですけれども、その迫害の実情についてお話ししましょう。で250年までの迫害と250年以降の迫害、特徴的に異なっておりますので分けることができるわけですけれども、250年までの迫害の特徴といたしまして、民衆主体で単発的であるということですね。まあ、国家とか皇帝というのはあんまり直に手を出したという、まあ、もちろんおるわけですけれども、どちらかというと民衆主体型ではなかっただろうかというふうに思われます。で皇帝もですね個人的な趣味でやってたという、例えばネロなんかそうですけどね、そういうふうに考えられます。で、まあ、このネロさんですね、暴君ネロと言われております、有名な迫害者ですが、パウロとペテロはネロの時に殉教したんじゃないかと言われております。で、まあ、パウロとペテロだけじゃなくて、まあ、ネロはですね人殺しが好きだったんですかね。でクリスチャンをあの競技場でライオンと戦わせたりして、で夜にはですね、クリスチャンを、まあ、家計に処すわけですよね、火炙りにして、でローマの街はですねクリスチャンが燃やされる火で夜は昼間のように明るかったというふうに伝説が残ってるぐらいですから、実に過酷ですね。である時にはローマで火事が起こったんですね。でこの大火の付け火ですかね、その大火の原因を日付にしようクリスチャンだというふうに彼は勝手に決めつけて、クリスチャンを火炙りにしたというふうにも言われております。でこの火事の原因はネロ本人であったんじゃないかとも言われておりますが、なんかこうネロが趣味と言いますかね、ちょっとあんまりいい趣味ではないですが、クリスチャンをいたぶっておったようであります。でそれに続きますのがドミチアヌス帝ですね。ちょっと C の方になっておりますけど、年代的にはドミチアヌスが先ですね。テキストは30ページになっておりますが、このドミチアヌスという人は自らをですね主にして神なるものと称したわけですね。自分は神だというふうに言ったわけですが、で彼は当然皇帝礼拝を民衆に強要いたしまして、皇帝礼拝をしないクリスチャンを迫害したわけですね。で、使徒ヨハネがパトモス島に流され殉教したのもドミチアヌス帝の時代ではなかったかと言われております。それからちょっと戻りまして B の方ですね、112年頃に皇帝をしておりましたトラヤヌスという人がおります。トラヤヌス、このトラヤヌスが直接に迫害をしたのではないんですが、ビテニア地方の総督をしておりましたショープリニウスという人がおりますね。スモールプリニウスですが、この総督がドミチアヌスに質問したんですね。クリスチャンをどういうふうに扱ったらいいでしょうか。これは多分民衆からの要望だったと思いますね。民衆が無神論者とか、あるいは人肉試食なんて言われておりましたクリスチャンを毛嫌いして、ドミチアヌスじゃなくてショープリニウスに文句を言いに行ったと思うんですが、それに対してどうしたらいいかということをトラヤヌスに質問したわけですね。そしてトラヤヌスが言ったのが、密偵ですね、密告により出廷したキリスト者にですか、だから出廷してきたキリスト者に、だから探すんじゃなくて密告されてですね連れてこられたキリスト者に3回尋ねてそれを否定しなければですね、あなたキリスト者かということを3回尋ねて否定しなければそれを殺しなさいと命令したそうです。踏み絵みたいなもんですかね。で3回尋ねて否定しなければ殺すということを命じたそうでありますね。で、まあ、ショープリニウスはその命令に従ったことと思いますけれども、まあ、これも、まあ、ショープリニウスのビテニアだけだと思います。テキストの方にはなんかローマ帝国全体のように書いてありますけれども、多分これはビテニア地方だけのことではなかったかというふうに思います。それが250年までの迫害ですね、まあ、民衆主体で、単発的に 割とこう皇帝の趣味ですね、やられたというような感じですね。250年以降の迫害は今度は国家全体組織的な迫害であります。国家全体をにわたる組織的な迫害という特徴がありますね。で、特に有名なのがデキウスとディオクレチアノスでありますが、このデキウスという皇帝、249年から251年までの皇帝でありましたけれども、彼はですね、最低年1回ローマの祭壇で神々と皇帝に生贄を捧げることを命じるわけですね。そして捧げた人にはリベラスという証明書を交付いたしました。つまりこの証明書を持っている人は神々と皇帝に礼拝を捧げたということで、持ってない人は、殺されたわけですね。で、このリベラスの一つの文章が残っているんですが、これによりますとですね、250年に発布されたデキウス帝の勅令は、州知事と治安官が必要な場合には地方名士の助けを借りて、すべての人が定められた日に神々と皇帝の神聖とに生贄を捧げ、捧げる生贄と捧げるのを監督するようにと命じた。多くの人々が帰郷し、転んだわけですね。多くの人々が帰郷したの者は身分証明書を買ったり、異教徒の友人に頼んでそれを手に入れたりした。役人たちは大抵見て見ぬふりをしていたらしいと。で、リベラスの中身なんですが、これは1894年、エジプトのファイオムというところで発見されたパピルス文書なんですけれども、ここにですね、アレキサンドル島の村の生贄監督長官へ、アレキサンドル島という、これはエジプトですが、そこに生贄監督というのがあったわけですね。生贄監督長官というのがあって、それに当てたリベラスなんですけれども、アレキサンドル島の村に住むサターブスの息子アウレリウス・ディオゲネスより、年齢72、右眉の上に傷当たり、私はいつも神々に生贄を捧げてまいりました。また今長官の前で勅令の言葉に従って生贄を捧げ、おみきですね、神の酒ですかね、おみきを注ぎ生贄の肉を味わいました。このことを証明していただきたく、ここに要請いたします。警具アウレリウス・ディオゲネス本人提出ということですね。で、それに対してアウレリウス・シラスの生贄を捧げるところを目撃したことを証明する。皇帝カイザル・ガイウス・メッシウス・クイントウス・トライアヌス・デキウス・ビウス・ベリクス・アウグストウスの第一年、すっごい長い名前、の第一年、権限付きの第2日、250年6月26日ですかね、というふうにあります。まあ、これがリベラスですね。捧げましたという申請をして、それに対して OK というサインがついているわけですね。で、これを持ってない人は、クリスチャンだということで、迫害されたわけですね。ですから多くの人たちが帰郷した、転んだということがあったそうです。それから次にディオクレチアヌスという皇帝も、これも迫害をしておりました。このディオクレチアヌスという人は独裁政治を目指したわけですね。で、国家に敵対する宗教は全部弾圧したということですね。それで、彼は教会を破壊し、それから聖書を焼却し、そしてクリスチャンの市民権を剥奪したというふうに言われております。これはテキストの31ページにありますけれども、で、ローマの神に、捧げ物と言いますかね、生贄教義を強要し、反対する者には拷問、拷問に耐えた者には死刑が執行されたというんですね。実に生々しい迫害の現実が分かっていただきたいんじゃないかと思います。しかしクリスチャンはそれの迫害に耐えてですね、拷問にかけられる時にはキリストの冠を思い、死刑に処せられる時には十字架を忍び、天井にあるキリストにまめることに喜びの祈りを捧げつつ命を絶っていったというふうに言われておりますね。そして、迫害を加えれば加えるほど信仰は燃え、信徒の数が増えたというわけです。実に素晴らしいですね。しかしその反対に、迫害に耐えきれずに、転びきりしたんですね。帰郷した人たちも多かったようでありまして、で、後にそういう人たちがまた教会に戻ってきた時にどうすればいいのかっていうのが問題になったそうです。日本でも日本教会史のところでありますけれども、迫害がありましてですね、その迫害に耐えた人々が信仰を 守り通したというようなことは、まあ、未だに皆さんもご存知ですね。長崎の26世紀の出来事とかということでありますけれども、まあ、このローマ帝国時代にはこういう迫害がありまして、しかしそういう迫害の中にもありながらもですね、クリスチャンは順調に増えていって、教会は拡大していったというわけですから、実に素晴らしいですね。でその迫害の甲斐がありましてですね、311年、ディオクレチアヌス帝の後に即位したガレリウス帝という人がキリスト教寛容令というものを発布いたしております。信仰の勝利を目前に迫ったわけですね。キリスト教寛容令というのが資料がありますので見たいと思います。この勅令は何年もの激しい迫害の後、ガレリウスの臨終の床から発せられ、彼の同僚コンスタンチヌスとリシニウスも署名している。彼の同僚であるエジプトとスリアの当事者マクシミヌス・ダザは署名を拒んだという、これは全文でありますけれども、これはラクタンティウス迫害者のラクタンティウスという人に書いた迫害者の死という本に出ているそうですが、社会の永続的復讐を図るいろいろな放棄の中で、我々はこれまで特にローマ市民の古代の気候と公共の秩序を広く一般に復活させるように努めてきた。具体的には父祖の信仰は宗教を捨てたキリスト教徒を正しい態度に引き戻すのが我々の目的であった。キリスト教徒には古代の秩序に従うよう命じた我々の法令が出されて以来、多くの者は恐れから秩序に従うようになり、他方危険にさらされた者も多くあった。それにもかかわらずなお多くの者が依然としてその意見を固執しており、また彼らが神々に敬意を表さないばかりか、自分たちの神を礼拝していないことを知ったので、すべての者に許しを与えるいつもの寛大さをもって、我々はこれらの者たちに赦免を与え、公共の秩序を乱さぬ限り、キリスト教徒に存在の権利と礼拝の場所を作る権利を許すことにする。この問題に関して治安官たちがいかに行動すべきかについては、さらに詳しい指示を与えて説明する云々ということですね。つまり、クリスチャンは、古い古代のローマ古代の宗教を捨てて、しまった。で、それを戻そうと先帝たちは努めたけれども、彼らは恐れから戻したのもいるけれども、そうでないのもいると。で、彼らはそのローマの秩序には従っているじゃないか。だから、ここで寛容策を取ってですね、公共の秩序を乱さない限り礼拝を許してやろうということを、これは死ぬ直前だったそうですね。皇帝が発しております。これがキリスト教寛容勅令と言われているものでありまして、いよいよ313年のミラノ勅令、キリスト教国教化というのに続くわけですが、それは次回のお楽しみということにしたいと思います。いずれにいたしましてもですね、約200年間、クリスチャンは、皇帝の気まぐれいや、あるいはその独裁政治の犠牲になりまして、迫害されていったわけですね。で、そんな中でも彼らは信仰は強められていって、いよいよキリスト教国教へと導かれていくわけですから、大変素晴らしいですね。彼らの信仰を支えた、神の偉大なる助けの御手というものは、今の私たちに与えられているという点で、感謝すべきではないかと思いますね。ちょっと最後説教っぽくなりましたけれども、来週はですね、今度は国教時代ですね、国教化時代ですかね、国教時代、テキストは31ページから34ページを学びますので、予習してきていただきたいと思います。で、今回のところで質問やまた意見ありましたら、あるいは添削の必要な方は、サブノートの裏に書いて、ファイルの中に挟んでおいてください。それではそろそろ時間が参りましたので、今日の学びはこれであります。さよなら。